はい、おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日はイースターを2週後に控えて、教会の暦ではですね、今は受難節という時期なんですね。イエス様の受難、つまり十字架を思う時としてとても大切な時期であります。で、そういう意味も込めてですね、今日はその、イエス・キリストの受難の意味、さらにはそのなぜそのイエス・キリストが人となられたのかっていうことをですね、お話を、人にならなければ受難はないわけですから。で、今日のタイトルはですね、受肉というタイトルなんですね。で、これは神学のこと、キリスト教の神学の言葉で、神である方、そもそも人間の肉を体を持っておられない、この目に見えない神であられる方が人間の肉体を取られたということで受肉と言います。英語ではこれはインカーネーションと言って、そっちの方がよっぽど綺麗な言葉ですけど、受肉というとなんかちょっと言葉としてはね、あんまりなんか綺麗な言葉じゃないですね。肉なんて言葉が出てくるんですけれども、ただ表しているのはそういうことですね。その神が人間の肉体を取られたということ。で、今日はそのズバリですね、じゃあなぜ神が人間になられたのか、私たちキリスト教においては、イエス・キリストは神であられた方だけれども、人間の姿をとってこの地上に来てくださったんだ、人間としてこの生まれ、そして人間として死なれたんだということを信じているわけですね。でもよく言われることですけども、なんでわざわざその神様が人間にならなければいけなかったのか、そんな面倒くさいことしなくてもいいじゃないか、あるいは神が人となるなんてことは信じられない、そう言われます。一方、日本人は死んだらみんな神様になったりですね、結構人間が神様になるのは気軽なんですけど、でも神が人となるって真顔でこう教会で教えてると、いやそんなことはありませんよと、そんなこと起こるはずがないし、そんなことはあるはずがない、そうおっしゃるんですね。しかしキリスト教では、あるいは聖書は、この神であられる方、この天地万物をお作りになった唯一絶対の神が人となられたっていうことを一貫して教え続けているし、実はそのことがこの教会の教えの中心なんですね。マイクちょっと下げてもらっていいですか。ちょっと全体的に、これぐらいがいいかもしれない。はい。で、今日はじゃあなぜ神が人間になられたのか、何のために神様は人間になられたのかということをですね、お話ししたいと思うんですね。人間にならなければ実はならなかったんです。ならなければ伝わらないことがあったんですね。最初はまず何のために神様は人間になられたのか、それは人間の苦しみを味わうためであります。人間の苦しみを味わうため、人間として苦しむためであります。もちろん神は全知全能なる神ですから、この世界の苦しみをすべてご存知です。よく言われることですけども、神様がおられるならば、なぜこの地球の戦争とか飢餓とか病気とかこういう苦しみを放っておくのか、全部平和にして全部病気もなくせばいいじゃないかってよく言われるんですね。でもこの飢餓にしても戦争にしても病気にしても、これらは全て人間の罪の結果として人間が刈り取っているものです。人間が生み出したものなんですね。 だから神様はこの世界を人間に託されたわけですから、人間がそこで自分の生み出した結果として、罪の結果として苦しむことについては関与なさらないんです。それを介入されないんですね。自分の手で何とかされないんです。しかし神は私たち人間が苦しんでいることをご存知です。でもどうして神様は私たちが苦しんでいることをご存じてわかるんですか。人間の苦しみを神様は本当に分かってらっしゃるんですか。多分そう我々は思いますよね。ね、苦しんでいることを知ってるんだったら証拠を見せてくれと。まさにその証拠がイエス様なんです。神様は人間の苦しみを知っておられるということをイエス・キリストを通して私たちに示してくださいました。人間としてこの地上に来られたイエス様は最初に何をなさったか、福音書を読んでください。病を癒したり、あるいは悪霊に疲れている苦しんでいる人たちを解放したり、あるいは死人をよみがえらせたりなさいました。それはいかにも神がこの苦しんでいる人間の姿を、見るに見かねておられるということを示していると思うんですね。でも苦しんでいる人や病んでいる人を癒されましたけども、限りがあります。全ての人を癒したり、全ての人の苦しみを取り除くことはできません。その代わりにイエス様自身が苦しまれたんですね。イザヤ書の53章に、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っていると書いてあります。イエス様は十字架に貼り付けになって痛みを味わわれました。また軽蔑されました。弟子たちに見捨てられました。まさに私たちが味わうと同じ、いやそれ以上の苦しみを味わってくださいました。では何のためか。それは私もあなたと同じ苦しみを味わっているよ、いやあなたと一緒に苦しんでいるよということを私たちに示すためです。その一番最高の例はイエス様が十字架に疲れた時です。イエス様が十字架に疲れた時に、隣で二人の強盗が同じように貼り付けになっていました。彼らは重罪を犯して強盗をし、人を殺して死刑にされても仕方がない罪を犯していた。故にその十字架の上で苦しんでいたんですね。でもイエスはまさにその隣で彼らと一緒に苦しまれました。そして一人の人が、イエス様、あなたが御国の蔵にお着きになる時に私のことを思い出してくださいと言った時に、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいると言われたんです。この人にとって一緒に隣で十字架についている人の存在がどれほど心強いものであったか、十字架についたことがない私たちには分かりにくいことかもしれません。でもそれは一つのその例なんですね。あの並んだ十字架は、私はあなたが自分で犯した大きな罪でそれで苦しんでいたとしても、あなたと一緒に苦しむよとおっしゃっている。私たちと一緒に苦しむためにイエス・キリストは人間になられました。2番目の人間になられた目的は何か。それは真理を教えるためです。真理を教えるためです。旧約聖書を見ると、神様はいろんな方法で、神はどういう方か、また人はどう生きるべきか、つまり真理を教えられました。でも神様がいろんな方法でユダヤ人の歴史を通して、あるいは預言者を通して、言葉を通して真理を伝えようとされましたが、でもそれは完全ではなかった。そのことによってはどうしても伝えられないことがあったんですね。イエス様はこの地上においでになって、真っ先何を教えられたでしょうか。あなたが信じている神様はそんなに怖い神様じゃないよ、愛情豊かなあなたのお父さんのような方だよって言われたんですね。 だからイエス様はユダヤ人が決してしなかった神を父と呼ばれた。ユダヤ人はそんなことはしなかったんです。恐れ多くてできない、そんな親しい方だとは彼らは思わなかった。でもイエス様はお父様って言う、アバ、お父ちゃん、パパって呼んで、それぐらいこの神様は私たちのそばにおられて私たちのことを心配している神様なんだよ。この真理をイエス様は私たちに教えてくださった。もちろん他にも旧約聖書に律法がありますけど、律法で教えていること、それは本当はこういう意味なんだよ、安息日は人間のためにあるんだよ、そういうことも教えられました。隣人になるとはどういうことか教えられました。そして神の国について教えられました。私たちは人の国に住んでいるけれども、目に見えない神の国があるんだ、ここに。そして私たちは神の国の民として生きていくんだ、それができるんだ。このようにさまざまな真理を私たちに教えるために人となって来てくださいました。3番目に模範になるためでした。何のために神様が人間になったのか、それは私たちの模範になるため。人間として生きていくのはこういうことなんだ、こういうふうに生きていけば神様は喜んでくださるんだっていう、その模範ですね、その見本です。それがイエス様です。もしイエス様が来られなかったら、どうやって生きていくことが神様に喜ばれるのか多分誰にも分からなかったでしょう。イエス様がこの地上に来られた時、人々が誰を模範にしてましたか。律法学者を模範にしてたんです。ファリサイ人を模範にしてたんです。祭司たちを模範にしてたんです。もし彼らを模範にしてたらどうなったでしょうね。イエス様は神に喜ばれる生き方とはこういうものだと、その生き方を通して教えられました。弟子たちをそばに置いて24時間一緒に暮らすことでですね、自分がいなくなった後も弟子たちは、ああイエス様のように生きていけばいいんだっていうことを実際に見て触れて確認してましたから、その模範となるために来てくださった。そして本物の愛を教えてくださいました。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとおっしゃって、その言葉通り自分の命を捨ててくださった、捨ててくださったんですね。それを目撃した弟子の一人のヨハネは自分の手紙の中で、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうと言いました。言葉や口先ならいくらでもできる、いくらでも言える、私はあなたを愛しています、私は全世界の人を愛しています、口ではいくらでも言えますね、私はあなたを愛している。でも実際にそれが行動に現れなければね、何の意味もないじゃないか。でもそれをイエス様は実際に行ってくださいました。4番目に何のために神が人間になったのか、それは永遠の命を与えるためです。人間に永遠の命を与えるために、私たちの身代わりとなるため、人間が全ての人が罪を犯して神の影響を受けられなくなっている、その唯一の方法として、神ご自身が人となって私たちの身代わりとして神の裁きを受けてくださった。キリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと、ペトロの手紙の中に書いてあります。これ新改訳聖書の引用ですけれども、悪い人々の身代わりとなった、正しい方が悪い人の身代わりになったんですよ。悪い人が正しい人の身代わりになったんじゃないんです。正しい方が悪い人の身代わりとなって死んでくださった、神の裁きを受けてくださった。そしてそれが私たちの目の前で起こったということです。弟子たちはそれを目撃したということです。これが重要なことなんです。神様はね、罪を許すことはできるんです。実はこんなこと言うと怒られるかもしれませんが、別にイエス様はこの地上に送らなくても私たちの罪を許すことはできるんです。神様なんだから、もういいよ、許してやるよ、ありがとうございました、天から声して、お前の罪は許されたよ、もう心配しなくていいよ。 おそらくそれを何回何万回言われようとして言われたとしてもですね、私たちはこう尋ねるんですね。神様本当ですか、本当ですか、私の罪許されてるんですか。いやいや信じられません、ね、きっと死んだ後あなたはお前はダメだとおっしゃるに違いありません。私の罪を許されたとはとても思えません。こんな悪人が神様に許されると思いません。神様お前の罪は許されたよ、いやいや、永遠に多分この会話続くでしょうね。その会話を止めたのが十字架なんですよ。これ見なさい、あ、私の罪は許されてる。もう水戸黄門の印籠みたいな、これを見なさい、これを見なさい、お前の罪は許されてる。あそこでこの人類の歴史の中でたった一度だけれども神の一人子が死んだんだ、だからお前の罪は許されてる。分かりました。人間というのは目で見て手で触れて確認しなければ納得しないですね。我々そういう生き物だから、それを作られたのは神様ですから、私たちが納得できる方法で人となって、そして十字架で死んでくださったんです。でもさらに人間はこう言いますよ、ああイエス様十字架で死んでくださいましたけども、本当に罪は許されたんですか。まだ信じられません。分かった、イエス様は3日目によみがえってくださった。3日目によみがえって栄光の姿を弟子たちの前に現された。私を信じる者は永遠の命を得るんだ。だから弟子たちはそのイエス様に見て触れて確信してイエス様の後をついていった。私たちがキリストと一体になってその死の体にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょうとパウロは言っています。イエス様と一緒に死んだんならイエス様と一緒によみがえるだろう。ヨハネの福音書の3章15節ね、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためだ。本当に永遠の命を得たんですか。よみがえったイエス様を見なさい、永遠の命があそこに明かしされてるだろう。何のために神様は人間になられたのか、それは人間に永遠の命を与え、それが確かなものであるということを私たちに教えるためです。確かなものだ。そして一番大切なこと、一番重要な目的は何かというと、人間を神は愛しているということを伝えるためです。これが一番重要なことです。最大の目的です。愛は実際の行動によってのみ証明される。先ほどのヨハネの手紙のように、口先ではいくらでも好きなことは言える、でも本当に愛しているかどうかということは行動によってのみ証明される。人間の言葉というもののこの醜さ、浅はかさ、適当さをね、最近のなんとか学園のニュースを見てるとね、国会の日本の最高機関のところで言った言わない、そういう意味じゃない、もうこの言葉の危うさというか醜さというか適当さというかね。神様はもちろん言葉によって自らを啓示されますが、言葉がいかに力がないか、愛ということによっては実際の行動によるしか人間には伝わらないんだ。だから人となってですね、私たちの身代わりとして死んだ、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになった。さっきの話と同じですね。神様がいくら天から声を出して、私はあなたを愛してるよ、愛してるよ、愛してる、愛してる、ずっともうエンドレスで放送があったとしてもですね、私たちは言いますよ、本当ですか、そんなことは信じられない、こんな私みたいな愛される資格はありません、愛する価値もない、愛しても神様損するだけです。確かにその通り。でも神様は、私は確かにあなたを愛してる、私にとってあなたは大切なんだ、高価で尊いんだということを私たちに目で見える形で確認できるように人となってこの地上に来てくださった。そして十字架にかかって死んでくださった。 揺るぎようのない事実、神は私を愛しておられる、実際の行動によって証明してくださった。何のために神様は人間になられたのかっていうね。他にもいろんな目的があると思いますけれども、特にね、今日挙げたこの5つは人間にならなければできなかったことなんです。だから人間になられたんです。共に苦しむために、模範を示すために、真理を啓示し真理を教えるため、そして永遠の命を与えるため、愛を実践するためです。愛しているということを証明するためです。人間になるために神様、神であったイエス・キリストは何を失ったんでしょうか。私も元神だったのでよくわかるっていう人は誰もいないですね。それがどれだけ大変なことは私自身にはわからないんです。あくまでもこれは理論上のことですけれども、人間になるために何を失ったのか。神であることを失ったんです。神であることを捨てたんです。神であることを捨てたことはない私たちには分からないことですけど、まあ分かる範囲で説明をすると、神は全知全能なる方です。一瞬でこの世界をお作りになった方ですから。イエス・キリストは一瞬でこの全世界をお作りになったんですよ。一瞬でこの全世界を作りになったんです。私たちを作られたんですよ。その力を捨てました。まさに無力になられました。イエス様は永遠の存在でした。永遠というのはずっといつまでもということじゃないんです。時間に縛られないということです。時間の外側にあるということです。私たちは時間に縛られてます。どう頑張ったって過去にも戻れないし未来にも行けない。でも神様は時間の外側におられるので、神様にとっては過去も現在も未来もないんです。でも人間になるためにイエス様はその永遠性を捨てて、あの2000年前の一時期30年の間だけこの地上におられました。30数年間。また偏在性を捨てられて、偏在って難しい言葉ですけれども、神様はどこにもおられます。どこかに縛られません。空間に縛られない。でも人間になるためにこの偏在性を捨てて人間の限られた体の中に入られたんですね。その代わりじゃあ何を手に入れたの、何を手に入れた、イエス様が手に入れたものは何でしょう。全知全能を捨て、永遠性を捨て、偏在性を捨てたんです。その代わり何を手に入れたか、限られた能力、限られた力。ああでも福音書を見たらイエス様奇跡を行ったじゃないですか、癒しを行ったじゃないですか、いや死人をさえ生き返らせたじゃないですかと我々は思いますけれども、あれは神としての力ではありません。信仰によって行われたことなんです。だからその後弟子たちも同じようなことをしているんですね。信仰によって行ったんです。もし神として行ったんだったらですね、わざわざ水を亀に入れるとか5つのパンと2匹の魚を配る必要ないんですよ。ピッてやったら全部終わりですから、一発で全てのことは解決するんですから。でもそれをしなかったんです。病む人に手を置き彼らを抱きしめて癒してくださったんです。それは信仰によって行われたことです。限られた能力を、まあ、手に入れたというか、もうこれは神様にとってみればもう無力に等しいですね。また手に入れたものは痛む体、苦しむ心です。痛むことのできる体を手に入れたんです。苦しむことができる、悩むことができる心を手に入れたんです。そもそも神様に痛みはありません。悩みも苦しみもありません。その必要はないんですから。病気になる必要もないし、怪我をする必要もないし、血を流す必要もない。でもあえて人間と同じ苦しみ、同じ痛みを味わうために、痛むことができる体、苦しむことができる心、恥ずかしめられることのできる心を手に入れたんです、ね、そして死ぬことができる体を手に入れたんです。神様だったイエス様は死はありません。 死ぬ必要はない、永遠なる方ですから。でもわざわざ死ぬことができる体を手に入れた、何のためか、それは私たちの身代わりに死ぬためなんです。変な話なんです。人間はこの逆をやってるんです。できるだけ死なないように、できるだけ痛まないように、できるだけ苦しみがないように、できるだけ楽なように。そうでしょ。もっと遠くに行きたい、もっと何でもできるようになりたい、これは人間ですよ。でも全てのことが可能な神様が全くその逆をなさったんです。何でもできる方が何もできなくなったんです。痛みも苦しみも関係ない方が痛む苦しむ体を手に入れたんです。死ぬ必要のない方が死ぬ体を手に入れた。それは何のためか、私たちに永遠の命を与え神の愛を掲示するためです。十字架にかけられた最後にイエス様は何とおっしゃったか、印象深い言葉ですね。イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げられた、完了した、ああこれで私の仕事は終わった、全部捨てて死ぬ瞬間にああ終わった、何も残っていない。人間の逆ですよ。あれもこれも手に入れたい、あれも欲しい、これも欲しい、もっともっと欲しいってなんかテレビでコマーシャルやってますけどね。そしてもう、ああもっと行きたかった、もっと欲しかったって言って死ぬんでしょ。全くその逆ですよ。全てを捨てて捨て切った瞬間にああ完了した。これら全ては私のためです。皆さんのためです。ヨハネの福音書6章の51節にイエスさんおっしゃいました。私は天から下ってきた生きたパンである。もちろんこれ象徴的な意味ですよ。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。ここに肉という言葉が使われているんですね。私は天から下ってきたパンなんだと。このパンをみんな食べなさい、この肉を食べなさい、信仰によってこれを受け取りなさい、そうすればあなたは永遠に生きることができる、永遠の命を得ることができる。私たちにその体を与えるために、その肉を与えるために神であった方が人となられたんですね。最後に、今日言った話を一つに集約した、図をお見せします。これをやるために今日はこれまで喋ったと言ってもいい。神であったイエス様、このイエス様は全てのものを捨てて、ここよく見ててください、ここだけ見ててもいいです、はい、重要なとこです。相当時間かけて作りましたから。わかります、私がこれで何を言いたいか、イエス様はもちろん私たちのために死んでくださったんですけど、それだけじゃないんです。神であることを捨てて、つまり全てを捨ててるんですね。そしてその全て捨てた、その全てが私たちのところに十字架を通して注がれた結果、私たちには永遠の命が与えられているということ。イエス様はもうどこにもおられません。そのことによって私たちに神の愛が分かった。ヨハネの手紙の中でこの命は現れましたと言ってます。この命は現れたんだ、これが重要なんです。御父と共にあったが私たちに現れたんだ、遠くで叫んでたわけじゃないんだ、現れたんだ。この永遠の命を私たちは見たと言ってるんです。弟子たちは見た、あなた方に証しして伝えるんです。私たちは確かに見たよ、この人が人になって 苦しんで十字架で死んでくださった、そしてよみがえったことを私たちは見たよ。その方によって私たちに今永遠の命が与えられたんだよ。皆さん、この真理、この奥義、これこそが教会にとって最も大切なことであるし、また私たち一人一人にとって最も大切なことじゃないでしょうか。最後に、賛美をね、歌いたいと思います。今日の説教を、まとめてくれたというか、応答として、歌いたいと思います。いいです、はい。まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を食する暇も打ち忘れて、したげられし人を訪ね、柱であるこの私を許し、神の子とし、永遠の命をさえ与えるために、神である方は全てを捨ててくださった。そして人となり、痛み、死にまで慕われた。その恵みのゆえに私たちは今
こうしてあなたを神とし、また褒めたたえ生かされていることを感謝いたします。イエス様がなさったことの大きさを、私たちはその万分の一も千分の一も知ることがありません。それは理解をはるかに超えた偉大なことです。しかしわずかでもその偉大さに私たちが気づき、知り得るものとなったことを感謝します。どうぞ今与えられているこの永遠の命を喜び、またこの喜びを一人でも多くの人に伝え、また褒めたたえていく人生をこれからも送らせてくださるように、心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。